それでは藤代さんとお送りするニュースまとめて1週間、まずは3月26日火曜日です。ドジャースの大谷翔平選手が通訳の水原一平氏が違法賭博に関与したと報じられ球団を解雇された問題について声明文を発表しました。同じ性別のパートナーを殺害された男性が犯罪被害者の遺族に支払われる給付金が支給されないのは違法だと訴えた裁判の上告審で、最高裁は同性のパートナーも支給対象になるという初めての判断を示しました。その上で支給を認めなかった二審の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を言い渡しました。そして27日水曜日です。
自民党の派閥の裏金事件を受け、岸田総理は前の日に続いて安倍派の幹部から聞き取りを行いました。岸田総理は記者団に対し、追加の聞き取り調査については来週に向けて引き続き行っていきたいと述べました。
はい、以上週の前半のニュースをお伝えしました。藤代さんにコメントをまずしていただきますのは火曜日ですかね、水原氏、大谷翔平選手の元通訳水原氏の賭博問題で声明発表、これについてですね。
連日大谷選手の報道がされてる気がしていて、なんか大谷さんがジャックしてるなと思うんですけど、分からないことが多いじゃないですか。当事者間の問題だし、それしてその行動がどういうふうにアメリカの法律に触れるかって多分今精査してるところだと思うんですね。分からないことが多い中で、でもみんなが注目してる。でそれでなんか例えば水原氏の家族とかのところにこう取材に行って突撃したりとか、
はい、
そういう結構、プライバシー暴きというか、必要以上にプライバシー暴いてるような報道も見受けられるなと思っていて、まあ、やっぱり注目はあるし、みんな知りたいことはあるけれども、だからといってそのまだ分からない中で、まあすごいこの人が悪い人みたいな、そういう印象を与えるようなやっぱ報道が結構身につくのが気になっていますね。
本当に分からないことだらけですからね、まあ、その中で大谷翔平選手が声明文を発表したということで、かなり踏み込んでね、お話はされてましたけれどもね、
やっぱりね、なんか近くにいる人に裏切られたみたいなところって心の傷もあるでしょうし、やっぱり報じ方にも気をつけていきたいなというふうに思いますね。
はい、そして同じく火曜日、同性パートナーも支給対象というこの犯罪被害者遺族給付金で最高裁が初判断というニュースもありました。
非常に重要な判断というか注目している、法の下の平等というのが、これで高裁の方に、差し戻して審理されるわけですけど、
はい、
きちんと保たれるかどうかに注目しています。
うんうん、
犯罪被害に遭った方の家族の悲しみとか経済的なところを保障するっていう法律で、それ男性も女性も関係ないじゃないですか、犯罪被害の問題について。そういうところをきちんと判断したっていうことに、結構注目もしてるけども驚いたっていうか、裁判所って取材経験もあるんですけど、保守的な非常に考え方が多いし、国の制度をあんまり変えるようなことを言ってくることが少ないんですけど、最近こういう同性の問題について、憲法違反であるって北海道の方のなんか判決もあったりとか、裁判所の認識が変わってきて社会が動いてるなっていう印象を持っているので、この高裁での差し戻しにも非常に注目していきたいなと思います。
はい、この法の趣旨、これね、どう捉えるかというところですね。そして水曜日ですが、岸田総理が安倍派幹部から聞き取り調査とあります。
なんかね、森元総理に聞き取るか聞き取っていないのかみたいな話とか、
はい、
この後どうするのかみたいな話あるんですけど、これもそもそも、
はい、
政治のとお金の問題じゃないですか。なんか派閥の問題にどっかから なってきてるなと思ってて、私たちが求めてるのはきちんとこの裏金が処理されてるかとか、税金を払ってるかとか払ってないのかとか、なんかその透明性じゃないですか、
はい、
その話はなんかどこに行ったのって結構思っていて、なんか安倍派潰しみたいな感じの動きみたいなことじゃなくて、もっとその政治のと金の問題を透明性を持って説明してもらいたい、そっちをもっときちんとやってほしいなと思います。
その、自民党派閥の裏金事件に関係した議員の処分をめぐって、安倍派幹部の一部を離党勧告か党員資格の停止とする方向で調整に入ったことが関係者への取材で分かったというものもありました。確かに処分しなきゃしないでどうなってんだっていう話ありますけど、私たちが一番知りたいのは処分どうこうよりもお金とか、
お金どこ行ったんですかっていう、そうなんです、
そこですもんね。
そこです。
そのあたりをはっきりしてほしいというところですね。はい、ここまで今週前半のニュースでした。 続いて週の後半、28日木曜日のニュースです。宝塚歌劇団の劇団員の女性が死亡した問題で、歌劇団側が会見を開き、上級生からのパワハラを認めて謝罪しました。また阪急阪神ホールディングスの住和夫会長が遺族に直接謝罪したとし、歌劇団側が解決金を支払うということです。そして昨日29日金曜日です。
小林製薬は紅麹成分を含むサプリメントを摂取していた人が新たに1人亡くなっていたと明らかにしました。死亡との因果関係は調査中としていますが、これで死亡した人は合わせて5人になりました。会見した小林製薬の小林明弘社長は、今回の件が社会問題にまで発展し、深くお詫び申し上げると述べ、被害の公表が遅れたことを改めて謝罪しました。
以上、週の後半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震とその余震により、各地に大きな被害が出ています。JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため、皆様からの義援金を受け付けます。お寄せいただいた義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先は、三井住友銀行赤坂支店、口座番号、普通、9830511、JNN、JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。さて、週の後半ニュースをお伝えしましたけれども、藤代さん、まずは木曜日宝塚の話題ですね。
うん、宝塚側はずっとパワハラをこう否定してきて、
はい、
会見で物証あるんだったら出してくれみたいな、うんうん、そういうことも言ってきて、一点、まあ、今回認めると、まあ、遺族側の方からするとね、まあ、家族が亡くなって、大事な家族が亡くなって、それで帰ってくるわけじゃないけれども、まあ、一歩進んだかなと思うんですけど、やけどとか叱責っていうのがパワハラと思っていなかった劇団側が、でそれをきちんと説明もできていなかったみたいなことを会見で話されていて、やっぱりそういう、なんか今令和にもなって、もうちょっと親会社も含めてパワハラっていうものに対するとか、まあセクハラも含めてもかもしれませんけど、そういうものに対する認識がちょっと不足してるんじゃないかなって、うん、だからまあ最初からそのパワハラって組織防衛っていう面もあると思いますけど、それをずっと認めてこなかったのかなと思って、いやちょっと今の時代こういう感じのやっぱ認識で、やっぱまあ上場企業ですから、宝塚子会社というかね、ですけど、その阪神阪急ホールディングスのやっぱり会社としての認識っていうのもちょっとなんか危ういなっていうか、もっとそこをきちんと社内の中でも認識を改めていってほしいなというふうに、まあ大事な子供をね預けて夢があるお仕事をするわけですし、でも会社だって鉄道運行したりとかいろいろやってるわけですよ。いろんなエンターテインメントやったりとか、そのやっぱり考え方をやっぱりアップデートするっていうか、そういうところがちょっと不足してるんじゃないかなと思いながら会見を見ました。
はい、その阪急阪神ホールディングスの、島田社長が会見を行って、これもね、さまざまなことを明らかにしましたけれどもね、まだそのパワハラですね、10人のうちの6人がその謝罪と、そして残る4人もこれからという話ですね、うん、はい、そして金曜日ですね、小林製薬の紅麹サプリ問題です、うん、会見を行いました。
なんか、まあ、後手に回ってるっていうのは会見でも社長が認めていて、はい、でも健康に注意してサプリメントを飲んでて、うん、その人が健康被害に遭って、まあ、結構会社も頑張ってやってほしいなと思いますし、うん、はい、なんか小林製薬ってなんかアイデアがすごくたくさんあって、うんうん、面白い会社だなって私は印象として持っていて、うんうん、まあ、こういうことになってちょっとリスク対応っていうのは苦手なのかなと思いながら、
はい、
でも健康に関係することだからしっかり頑張って、まあ、専門家とかを入れながら対応してほしいなと思うんですけど、うんうん、まあ、これ会社側の問題ももちろんあると思うんですけど、その機能性表示食品とか特保っていうのが改めてこういろんなところで説明されてるんですけど、これどう違うのか自分もあんまよく分かってなかったなって、 分かってました？
いや私ねふわっとしてますね。
なんとなく体に良さそうみたいな。でもなんか届け出だけでいいとかあんまり それの違い分かってなかったなと思ってて、まあ、その辺の整理のし直しもちょっと、まあ、今議論し始めてるってことですけど、してくれるとちょっと嬉しいなっていうか、ふわっと健康にいいみたいなものが、どういう形で健康にいいのかちょっと私たちの方もこう確認してなかったなっていう反省も あるかなと思います。
なんとなく健康に気をつけようと思うと特報とか、はい、分からないけどっていうちょっと良くないですね。確かにね、分からないけどってそのふわっとしてるところも良くないですね。
まあ、制度の問題があると思うので、制度をまずしっかり見直してほしいな、
はい。そしてこれまでのまあ対応後手後手ではありますけれども、ここからの調査はもう急ピッチで進めてもらいたいなというふうに思います ね。
しっかり対応すると社長は言っているので、はい、しっかり対応してもらいたいなと。
さて今週もこの他にさまざまなニュースもありましたが、特にこの月曜日の話題お聞きしましょうか。皇室の活動への理解を若い世代に広めるため、宮内庁の広報室はインスタグラムの公式アカウントを開設し、来月1日からですからあさってですね、情報発信を始めると発表しました。この話題については藤代さんいかがでしょうか。
やっぱりあの国民と近い皇室っていうのを考えてて、こういうソーシャルメディアみたいなものに対して若い人たち使ってますから、ね、特にインスタは若い人が使ってるんで、まあ、発信するっていうのは、まあ、いいことだなとは思う一方で、まあ、ソーシャルメディアを研究してる身からすると、まあ、ソーシャルメディアってやっぱ誹謗中傷とかフェイクニュースとか、まあ、いろんなうぞうむぞうがいっぱいいる中に、まあ、こう宮内庁みたいなところが出てきて発信するっていうのは大丈夫なのかなってちょっと心配思ってますと。でそのコメント欄まずどうするのかとかありますし、あとはこうインスタグラムの画像とかその動画を使って、例えばネットメディアとかスポーツ紙がこう記事を書く、でも皇室に対する記事のってやっぱりこう非常にプライバシーに関するようなこととか批判的なことを書いても、まあほとんど訴えてくることがないわけで、秋篠宮様も実はそういうことを言ったことがあるんですね、会見で。娘さんの結婚の問題でやっぱり一部非常に問題があるというようなことを言ったことがあるんですけど、まあ、そういうことがこのインスタグラムの画像とか映像を使ってプライバシー暴きとか、まあ、皇室バッシングのような、まあ、ネットの報道みたいなのが起きないか、そういうリスクって宮内庁はあまり考えていないんじゃないかなと思うんですよね。今までだったら皇室の写真とか素材って宮内庁記者会見とか記者クラブとかに入ってないと使えなかったんですけど、それがもしかしたら使えるようになってしまう、そうなると予期せぬなんか反応みたいなのが起こってしまうんじゃないかっていうところもちょっと心配しています。
ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日、
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。